コモコパレード。
はい、
はい、
というわけでですね、
はいはい、
はい、もう家住んで4年ぐらいなんだけど、
ああ、もう4年にもなりますか。はい、
うん、まあいろんなものを買ったわけですよ。
はいはいはい、
両親でベッドを買いみたいな。
ああ、なるほどなるほど、家具とかね、うん、はいはいはい、
そう、まあ家具の話やねとか、まあ作業机を、4つ買いみたいな。
ああなるほど、あ4つ、あでもあそこの部屋確かにいっぱい置いてたの。あ、なるほどなるほど、うん、はい、
まあ、小さめの机を4つ置いてパソコン台にしてみたいな感じにしたりとか、
はいはいはいはい、
で壊れてたのでクーラー2台買いみたいな。
ああ、はい、何気にそれはやっぱ家買うとその家具家財揃えに結構ですよ。
そうそう、まあ、そこら辺でなんかだいぶ使ったなと思って、
うん、はいはい、
こうソファーに、
うん、
節約しようと思っちゃってね。
ああなるほど、まあ、ベッドだ机だクーラーも2台だいったから、ソファーはちょっと
8000円のソファーを買ったんだけど、
ああ確かにリーズナブルな、
アマゾンで、
はいはい、
アマゾンでもうちょっと、しかももっと安くなってたと思うんだよな、5800円とかだったと思うんだよな。
おお、なるほど、ああちょっと1000円で、
そうそうそう、なんか2人掛け用のソファー、はいはい、で一応ソファーベッドになるみたいな、
うんうんうん、
肘掛けが倒せるみたいな、
はいはい、
でまあ買って安く買って、まあなんとかしてきたんだけど、
はい、
この間誕生日イベントがあって、
ああはい、先月ありましたね、はい、
そうそう、誕生日を金にするタイプなんで、
誕生日を金にしていくスタイル、はい
そうそうそう、でパンディットでやったんだけどね、あの高円寺の、
はいはいはい、
でもうほんと、まあ、でも結構来てもらって、
ああよかったです。
でまあ疲れるのよ、でも本当一人イベントって、
まあまあそうでしょうね、
うん、なんかなんか一人喋りだし、
うんうんうん、
でまあなんとかして運動、まあでもまあ満席やって53人とか4人とかね、
うん、素晴らしい、はい、
やっと終わったと思って、でケーキもらっていくつか、
はいはいはい、
で家帰って寝ようと思って、もうちょっとソファーに座ってアドベンチャータイムでも見ながらケーキ食べようかなと思ってさ、
ああな、ちょっと余韻に浸りつつ、
ソファーに座ったら足ぼっきり折れてさ
え
そのまま大横転やでも
そのタイミングで
そうドーン焦げてさ、
53人のファンに祝福され倒してケーキ食べようとした瞬間に
ケーキベチャーってなってさ、なんかちょっと凝ったケーキやってさ、お客さんにもらった、
ああなるほどなるほど、
うん、完全にぐしゃぐしゃになって、もうなんか
残ないですねそれは。
なんか立つともっとぐしゃぐしゃになりそうだから、こけたまま食べて
切ないによる
アンダーマーぐじょぐじょに
アンダーマーのシャツが
汚れて、
はい、
はっってなったんだけど、まあだからもうソファーもうこれは買い替え時だなと思って。
大惨事でしたね、はい、そうですね、買い替え時ですね。
こう人生初イケアに行ってきましたよ、
うん、あ、イケア初なんですか。
イケア初、
なんかもう54年いて初は結構レアで、はいはいはい、
やっぱレアなんかね。
レアだと思いますね、一回もイケアに行ってないら結構レアだと思いますよ。
行ってる、
行ってますね、はい。
何しに
いやなんか家具買ったりとかしにとか、
ね、家具以外も結構あるのね。
ありますあります、もちろんもちろん、だからちょっとした雑貨買いに行ったりとか。
ああ全然、いやなんかぼんやりとしたイメージやった。
あ、そうなんですね。
なんか北欧の、
はいはいはい、
北欧の家具屋さんというぼんやりとしたイメージだけど、
ぼんやりとした まあそれ行ったことなかったらそうですよね。なんかその家具だけ置いてるのかと思いますよね。
そうそうそう。まあ行く前に一応ちょっと軽くニトリも見てから行ったんだけど。
はいはいはいはい。
てかニトリより安くない。てか意外と、まあ、意外となんか、ね、高くないんやね。
まあ IKEA 自体はむちゃくちゃ高いとこじゃないですからね。
あ、こんなもんなんやと思って。
はいはい、はい。
なんか逆に結構。そうそうそう、ちょっと高いの買うかとかぐらいの気持ちだったから。
ああなるほどね。まあその4年前ではちょっと節約しちゃったけど、今回はちょっと高級ソファーでも行ったのかって思いで行ったわけですね。
そうだから仮木ぐらいの値段で来るのかなと思ったんだけど、
はあはあ、
全然そんなことないのね。
IKEA はもう割それこそ、いや僕だから IKEA に行ったって聞いたから、またなんかその8000円ぐらいのソファーを求めなのかなぐらいの感じ
あ、いやマジであるのね、それぐらいのやつね。
1
万
あ、あります、あります、
1万ちょっとぐらいのやつ。
はい、
うん、もうそうしようかと思うぐらいの感じだったけど、
うん、まあまあね、別に8000円でもなんか部屋にあってておしゃれなの全然いいんですもんね。
下手ならちょっといいのにしようかなと思ったんだけど、
は
い、
なるほど、ちょっとゆったりサイズなり丈夫なのみたいな。
いや、なんか入んなそうでさ。
ああ、はあ、
入んなくて送り返すのはなんか残念すぎるじゃん、なんか。
まあそうですね、確かに確かに、うん、
だからそれなりのサイズのにしたら4万円ぐらいやったね。
あ、なるほど。また2人掛けぐらいの感じのやつですかね。
そうだね、2、3人が、まあ2人掛けか、うん、
うん。でもまあまあ8000円のから比べたら5倍のいいやつ
だね。俺だから15万円ぐらいに跳ね上がる予定だったから。
そのつまりだから自分へのまあ誕生日イベントを無事満席で終わったし、なんなら15万ぐらいのソファ行ったのかいっていう気持ちだったんですね。
あ、ていうかなんかそれぐらいかなと思ってたんだよね、なんかなんとなく。
あ、なるほど。その IKEA の値段感がそもそもそんなあの10万以下のソファなんてないだろうぐらいの感覚だったん
ですね。あ、そうそうそう、思ったより安かった
と。あ、なるほどなるほど。
ニトリの方が高かったのにびっくりした、ね、
確かに IKEA は割とはまあまあ10万超えもあるっちゃありますけどね。
でもあんまりなかったな、2人向け2人のソファーでそんな高いのなかったな。
あ、そうです、うん、確かにリーズナブルですよね。
なんかデカめでさ、なんか寝るとこついてるようなやつ、
はいはい、
あんじゃん、なんかこう
端っこ
がニューって伸びてるやつ。
はい、
最初あれいいかなと思ったけどさ、ベッド行って寝るよなって思う。
まあ そうですね、そこまで、まあ、まあ、まあ好みによりますけど、僕もまあラブさんと一緒、それだったらあの布団入っちゃうなっていうのは分かりますけど。
そう、だからもう、しかも最初選んだやつがあのちょっとフレームが売り切れなんで随分かかりそうですって言われたから、もう2番目の候補のやつを買いました。
すぐ欲しいから、もう足折れてるからね、もう家の
そこ。そうそうそうそう、いやすぐ欲しいし、もう一回来てくれって言われて、別にうちの近所にあるわけじゃないからさ。
ああ、ラムさんのところからで言うと一番近い IKEA がどこなんですか？
一番近いかどうかは測ってないけど、多分立川。
ああ、なるほどなるほど。
うん、でも20分以上かかるからね。
そう。
え、新宿もあるの IKEA って？ないよね。
IKEA そうっすね、新宿はないんじゃない？新宿あるんじゃないですか IKEA？ 確か。
俺のイメージの中であのお台場の方にあるイメージだけど、なんか。
ああ、はあはあ、あの僕はあのあそこっすね、原宿の IKEA よく。行ったりしてました。
おしゃれだね。
おしゃれなのかわからないけど、はい、原宿はよく行くので、原宿の IKEA はよく行ってる。
イメージの中であの北欧の、
うん、
ヨーロッパのみたいな思ったけど、要はあれなんやな、なんかギャップチックなんやな。
まあそうですね、確かに確かに、
シンプルイズベストなんやね。
一応まあスウェーデンかなんか発祥のですけど、まあまあそうですね、その別に無印と IKEA とで、IKEA の方がすごいヨーロピアンなデザインみたいなわけでもないんですよね。
そうなんだよね、なんかそっちはヨーロピアン、ちょっとヨーロピアンなのかなと思ったら、普通のザ・シンプルなやつなんだね。
そうですね、意外とまあ確かにちょっと派手めなやつとかちょっとしたものもありますけど、基本はシンプルイズベストなその家具とかですよね、うん、テーブルなりソファーなり、はい。
でなんか空間が今流行りのバック バックヤードだっけ、バック、あの何にもない空間歩く、
ああ、ありますね、はいはいはい、
あれ系の感じなんやね。
で、いやでも IKEA 初なの驚いたもん、なんか意外と言ってそうなイメージだった。
でっかい感じで返却口とか書いてあるのね。
ああ、そうですね。なんかこうちょっとでかい、なんていうんですか、こう工場じゃないけどそういうのが見えてる。
めっちゃ、そうそうそうそう。なんか1階とかあのインディージョーンズのあのアークを収める
あの確かに確かに、なんかそういうイメージですよね。
そういうなんかサイズ感のでっかい。
でっかい感じをこう見せてますよね。
倉庫がね、あってね、一階に。
在庫ありますねって感じにしてますよね、なんか。
全然あの、めっちゃぼんやりしてたイケア像が、しっかりとしてよかったね。
じゃあ今までその、あの、青と黄色のロゴだけ見て、中にはどんなものがあるんじゃろうって思いながら、こう、入ってなかったんですね、今までは。
ああ、いや、だから家具とか知ってたよ。
はいはいはいはい。
あの、ヨーロッパ家具みたいな、なんか小説とかにも出てくるしね。
ああ、まあまあ、はいはいはい、
あのあれとかにも出てきたと思うよ、あのドラゴンタトゥーの女とかにも。
ああ出てきましたっけ。そっかそっか、
それはあのスウェーデンの小説やからね。
そうですね、確かに上海とかにもでっかい池ありますしね。
ああまたでかそうやね。うん、まあそんな感じで買いましたよ。食い物も食いましたよ。
うん、なんか上海のイケアも、なるほど、
うん、
イケアで食べて、ソフトクリーム、うん、
ソフトクリームはなんか大豆になったんだよね。なんかもうミルク使いませんみたいな。どこ行った？いなくなった？いなくなったの？
あ、かか
る。どうする？
どうされましたか？
いや、どうするって切れちゃったんだよ。
僕何もしてないですよ。なんか突然村さんの方が切れましたよ。
いや、違う違う違う、音声がこっちに来なくなったの。
なんでだろう。
うん、
何にもいじってないんです、すいません。
いや、音声が来なくなったから切っただけ、どうにかして
はい、まあどうにかします。
うん、そう、そんな感じでしたよ。
ああ、なるほど、初イケアで、まあちょっとニュお乳のソファーが今あるそこにいる感じなんでしょうか。
いや、ないまだ来ない。
まだこれからなんですね。
うん、ていうかむしろ今のソファーを捨てなきゃいかんというその重荷の方が辛いですけどね。
あ、まあね、そう、粗大ごみめんどくさいっすよね
まあよ、でもウェブで予約できるから楽にはなったけどね。
ああ、そっか、確かに昔一番最初の頃はないっすよね、ウェブ予約なんて。
ないないない、てか東村山は多分意外と最近だと思う。なんか令和4年からとか書いてあったもん。
ああ、そうなんですか。僕も、うん、いつだっけな、もうコロナ禍に椅子、ゲーミングチェアとか机とか捨てた時ウェブで予約した記憶があるんで、
うん、
でもじゃあ最近かもしれないですね、本当に。
うん、最近ですよ、意外と。
なるほど。
まあでも、でも取りに来てくれるから楽だけど、はい、なんかうちで、なんかね、うちの近所って、はい、うちのマンションとかも全員ほぼ車があるからさ。
ああ、まあ確かにそのラムさんのお家は何度もお邪魔しましたけど、確かにあそこってなんか車で生活する感じのエリア感がありますもんね、ちょっとこう。
そうそう、だからなんかゴミ捨て場とか、その近くにこの買い取ってくれるところとかもあって、みんな自分で持ち込むんだよね。
はあはあ、まあ分かりますよ。僕もあの関西の実家はやっぱ大きいゴミとかうち車に乗っけて運んで持ってきますから、そういうことですよね。
だからゴミが捨ててあるの見たことなくてさ、その粗大ゴミ。
はいはいはいはい、なるほど。
うん、ちょっとドキドキなんやけど、大丈夫なんやろかって。
まあまあ大丈夫だと思いますけどね。まあ確かにあの中央線だとか、僕の住んでるこの豊島区あたりだとか言ったら、確かにそのマンションの前にベッドとかその家具とかボーンって粗大ゴミって置いてたりしますからね。
うん、
そういうのはないってことですね。
でも見たことないね、粗大ゴミを シール貼って捨ててあるの見たことないから、うち大丈夫なの、適応してるんやろうな。
もうしてると思いますけど、確かにそうかそうか。でも確かに関西帰った時もまあ車必要なエリアだから、そういうのを近所で捨ててるのなんて子供の頃から一回も見たことないな。
大阪なんか別に 何にもないんだからゴミ。
うん、だからまあまあまあ、そっかそっかと思って。
大阪は粗大ゴミも適当に出してんのかな。出してんだろうな、どうせ。
なんかそんな気する。
キャツラなことやから。そうやろうね、
粗大ゴミと普通のゴミの違いとかわからないですか。ほかしといたれっていうだけで、いらんようになったからほかしといたれって言ってました。
ない
割としかもこれ本当だから。
本当本当本当だよ、概念がないんだから。
概念、そういう概念がない町だから。分別、粗大という概念がない町
だから。分別っていう概念がないんだから。
分別なんて概念は、そのもう そういうまだ時代までたどり着いてないんだから。
サスティナブルの、あの反対語が大阪なんや。
そうですね、
SDGs、まあまあ、クソくらいでおなじみの。
もう旧石器時代でやってますから。
使い捨てだし、喧嘩だし、あのやりまく、あのめちゃくちゃ嫌でけど味ははんなりで優しいでっていうわけわからん地域。
なんかなんだそれっていうね。
だし中心のまろやかな味。
そこだけは大事にして。
柔らかいおうどん。
じっくりコトコト昆布だしで、かつおだしでってね。
なんでそこだけ人格と合ってないんやと思う。
そこだけこだわりまんねん言うてね。
もうなんか博多喧嘩パワーパヤイラーメンバリカタとかわかるじゃん。
あ、なるほどね。そのどっちも硬派なというか、うん、スタイルがね。
大阪柄悪い、関西弁怖い、味はんなり、
優しいお出汁のお味です。
優しいおうどん。なんでそこだけめっちゃ優しいんと思う。
おつゆにつけてお召し上がりくださいみたいなね。
なんで何大阪の人っての黒いスープを怖がるの。
うわーってなりますよね。あんまりこう見慣れてないからですよね。そのそれこそまあ韓国とかの真っ赤な辛いスープとか見慣れてないから、うわーってなるのと一緒で、こうなんか
それもならねえけど、醤油だろそら。黒かったら日本で
なんかいっぱい作ってはるって。
いや醤油やろ、別にしょっぱいもん。しょっぱいのダメなのかな、しょっぱいのがあんまダメなのかな、大阪は。
そうかもしれないです。だからその、もう慣れてるじゃないですか、ちっちゃい頃から薄味文化というか、このお出汁の味に。
ああ、そう
ね。だからやっぱりその、辛いとかしょっぱいっていうのがガンってきますよね。そのもう、そうだと思って食べたら別に美味しいですけど。
あ、じゃあ結構、東北の方のラーメンとかの辛っみたいなのちょっと苦手やったりするね。
そうですね、だからその東北のも食べたことありますけど、やっぱ初めてのときうわ辛いなみたいな、その慣れるまでというか。
北上君はもう辛いものはあらゆる意味でダメなんや。
そうですそのしょっぱいとかもバーンって来られたらうわーってなるんで、お水ってなるんで。
中お水
お水をくださいってなるんで。
中本っぽいのもダメでしょ。
中本は正直その食べたことは ないというか、もうその見るからにダメな匂いしかしないんで。
匂いは嗅いだことあるんだ。
そうあります、あの池袋で通った時にそのバーって開いて
嗅いだ。
あとね、そう1回だけね、池袋のまあ友達がやってるバーにその中本に毎週行ってるみたいな常連さん、中本の常連さん、そのバーの常連でもある兄ちゃんが、なんか中本のやつをテイクアウトで持ってきたって、そのバーで振る舞ってたことがあるんですよ。
もうその人も変わってるけどな。
変わってて、こんなの持ってくるなって話なんですけど、まあなんか酔ってて持ってきてて、なんかそれこそその中本の何回も行ってる人がもらえる ジャケットだからなんか服ももらうぐらいの常連さんで。
ちょいな。
中本、なんていうの、ジロリアンじゃないけど、中本はなんていうの、中本リアンみたいな人で、
まあ。そういうフリーキーな人ね。まあ、中本はいるけどね。
それで、それで匂い嗅いだことあります。その、要は、なんか北上先生も食べるって置かれたから食べないって言って。
でも逆に分かんないよ。匂いで辛いかどうかなんて。
でももうなんか赤かったし、なんかあんま、その、辛そうじゃないですか。目がシパシパ。
だって別に分かんないじゃん。トマトソースかも分からんやん。
いやいや、その中本が辛いっていうのは知ってますから、YouTube だなんだで、ほら、なんか、みんな食べて辛いって言ってるの見てますから。
なるほどね。
まあだからあれは食べないですね。
おお、そっかそっか。でも大阪ってでもすげえラーメンあんまないもんね。
そうですね。あ、そう、その辛いで言うとですね、うん、その今僕その、まあ、いわゆるジャンプのジャンプトゥーンっていう縦漫画を作ってるんですよ。うん、でこの縦漫画っていうのが発祥がまあウェブトゥーンっていう韓国でして。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。縦漫画が一番最初に始めたのは韓国側なんですよ。
はあ、
で韓国でまあ結構流行って、それがまあ LINE 漫画とかピッコマに来て、
は
あ、で、あ、縦漫画っても面白いねっていうので、実は日本は韓国でちょっと遅れて角川だなんだが始めてて、で、はあ、ジャンプも本格的に力入れ出したのがこの、去年ぐらいから動き出したこのジャンプトゥーンっていうアプリなんですけど、
はあ、
なもんで、その結構その韓国ウェブトゥーンのトップ、まあ、向こうの集英社、小学館、講談社みたいな、その向こうのウェブトゥーンのトップスタジオがあるんですよ。まあ、出版社じゃないな、どっちかというと、まあ、ジブリとか IG じゃないですけど、そのウェブトゥーンを作ってるスタジオ、
ほう、
制作スタジオがあって、そこによくその編集さんだなんだ、出張で行くんですよ。
うん、
僕もなんか来年以降、タイミングあったら行くんですけど、視察というか、その見学に。
うん、
だからその韓国土産めちゃめちゃ今仕事場に持ってきはるんですよ、やっぱ編集さんが。
ほうほう。
で、その中にそのなんか韓国ではみんな食べてるっていうそのカップ麺がいっぱい来たんですよ。
辛ラーメンじゃないの？じゃなくて。
辛ラーメンじゃない、辛ラーメンは僕知ってます。ほう。なんか向こうだとこっちで言うそのどん兵衛とかその UFO ぐらいよく食べるやつみたいな、
メジャーなやつなわけね。
メジャーなやつが何個か来て、その中に1個はもう真っ赤っかななんかエビのラーメンみたいな、もう1個黒い色で、そっちはなんかそのどん兵衛みたいなうどんだというのが来たんで、ちょっと試しに韓国カップ麺どんなんだろうと。結構中国のカップ麺も正直日本のよりあんま美味しくなかったし、
うん、
韓国のどんなんなんだろうと思って、まあとりあえずその黒いおうどんをいただいたんですけど、
うん、
やっぱ辛いかったですね。そのどん兵衛ってやっぱ甘いんだなっていうのが分かりました。
ああ、まあそう、日本はでも今日なんか脱北者の YouTuber の人にインタビューしたんやけど、
ほうほうほう、
なんかやっぱ日本は甘いって言ってたね、味が。
あ、そう、やっぱそうなんですよ。それでその、うん、韓国のうちのスタジオの韓国の、まあ、色塗りの女性の方とかもいるんですけど、韓国人の、
うん、
そのウェブ2の会社から引き抜いてきた人がいるんですけど、やっぱ言ったらなんか、うん、韓国人はこのうどん辛いっていう人見たことないけど、やっぱりその他の国の人に食べさせたらみんな辛いってヨーロッパの人もアメリカの人も言うって言ってたんで。
まあそうやろうね。
だからなんかやっぱり向こうの人的にはこれはもう辛くないうどんだと思ってこのおつゆを味わってんだなみたいな。このそのエビの方のラーメンはピリ辛で、黒い方が辛くないって言われて渡されたんですよ。
ああ、まあ韓国は基本的に辛いからな。
辛いなみたいな、なんかその七味の入れる量間違えたんじゃないかってぐらい辛くて。
七味でそこまで辛くなる？てかそんな、
いや分かんないけど、でもなんかとにかく山椒なのか七味なのか、なんかすごい辛さのパンチがあるうどんだったので、食べれないことはない、そのまずいとかではないんですけど、
あ
の辛くないって言われたらちょっとなんか騙された感じがあるというか。だからあっちの料理はやっぱりちょっとね、村田さんもよく行かれてますけど、もう全部その辛いの基準がもうおかしくなってますよね。
いやでもまあまあ、でも意外と普通の観光客向けだったら全然俺大丈夫だけど
な。あ、なるほど。まあ村田さんどっちかというとね、ちょっと辛いぐらいはむしろお好みですね。
弱すぎるんで北上君が。
そうなのかな。いや、他そんなにいろんな人と比べてるか、僕そんなよ、僕よりでもね、弱い人がね、今、若い男の子でいるんですよ。その子は、その子の辛さの基準でもうこれが辛くて食べれないって言ったものがあって、僕は美味しいと思って食べれるもんなんですけど、
はあ、
柿の種ダメです。
その子は、
そう、その子も柿の種は辛くて食べれないって言ってました。
柿の種が辛いっていう認識があんまないからな。
だからその僕も柿の種が辛いっていう認識がない方なんで、だから僕もそのなんていうんですか、辛いの苦手族の中では割と辛いの得意族に入る。
いや、得意族
そのなん下の上ぐらいのその感じに。
はあ、あのココイチの普通は、ココイチの普通は、
ココイチはそも食べないですね。
食べないですねって言われちゃったらもう。カレーは何を食べるの？
食べます？
ココイチ、このココイチ食べるよ。
あ、そうなんだ。
って普通やんか。
いや、僕はね、ココイチはね、確かそれこそ18区のアシスタント時代に1回食べて辛かったから、それ以来食べてないですね。
あ、ココイチはゼロあるよ。
あ、そうなんだ。そういうのはよく知らなかったんで、多分じゃあ普通の辛さを食べたんで。
普通大人はあのゼロから食べないけど。
え、あ、そうなんだ。
普通は 1から2からぐらい食べるんだけど、
おいおい、
あのまあすごい辛さ抑えめの、そのマイナス辛いというか全然辛くないやつもあるよ。
まあでも多分わかんないですけど、まあココイチも普通ぐらいは食べれるとは思いますよ、さすがに。
普通っていうか1から、うん、
1からっていうんですか。はい、
でも食べられるんだったらいいけど、なんかいざ食べてみたら辛い辛いとか言われるとイライラするかな。
イライラする、まあ、まあその食べれる、美味しく食べてる人からしたらそのね、そのイライラするのも、
いやなんか、まあ、ドッキリとかで仲間と食わせてて辛い辛いっつってんだと思うから、
ね、まあね、
ココイチの1から食って辛い辛い
なんて、
どうやって今まで生きてきたんやと思う。
いやだ、辛いのは本当にね、まあまあでも1からぐらいならいけるとは、さすがに。ちょっとじゃあ、近所にあるんで、近々1からは食べてみますよ、本当。別にカレーが嫌いとかではないので。
じゃあもう何年も食べてないんだ、ココイチ。
ココイチはもう何年も食べてないです
よ。ココイチもバリバリ値段上がったよ。
あ、そうなんですか。
最初にバリ値上げ
た。どんなもんなん
ですか。でも普通に食べたら、普通に1000円以下では食えないんじゃないかな。
あ、じゃあもう割と神保町の有名カレー店とかと同じぐらいのお値段なの？
1500円。あ、そうそう、今ココイチは1800円とかはしないかなと思う。なんかいろいろやってたらそれぐらいになる感じ。
まあじゃあ1200〜1300円ぐらいなんですかね、普通のやつは。
なんかそんなぐらいのイメージあるね。なんかもう本当に何にもない酢カレーみたいなやつはなんかそれなりの値段で食えるのかもしれないけど。
なんかでもココイチってで、そのアシスタント時代、その、まあ、某先生が好きでよく出前で撮ってたんで、なんかいっぱいトッピングしますよね、なんか。
なんかちょっとはしたくなるよね、なんか。
なんか、ナスビだ、ほうれん草だ、ウインナーだとか、なんかいろいろつけるやつですよね。
まあまあ、ちょっとそれは、勝手につけてるだけやけどね、そのまあ、そうだね。
そう、なんか僕、それ、注文する係だったんで覚えてるんですよ、その先生とか、他のアシスタントさんがいっぱい、その、カレーにこれとこれ俺はとかチーズ入れてとか言われたの全部メモして電話して、自分はカレー嫌いというかココイチ辛いから、僕だけあのコンビニで弁当買ってたんで。
めんどくさ。
いや別にめんどくさくないです、僕がだって買い出し行って全部僕がやるわけですから。
あ、
誰かを待たせたりとかしてないですから。
ああ、そうなんです、そういう感じか。
そう自分でもう自分の分はもう勝手にバッて言って買ってあるんで、その皆さんのカレーをお待たせ、僕のせいでお待たせするとかではないんで。
あ、つうか今年の8月また値上げしてたんだ。
ちなみにその村田ラムココイチを食う時的にはもうこれはトッピングしろとかこれはマストみたいな、なんかあるココイチの食べ方と
か。あ、野菜は入れるな、なんか。
言わないと野菜ないルーだけみたいなことですか。
ルーだけだよね、なんか基本的に。だから、
ああ、それはね、僕も野菜欲しい派だな。野菜は入れたい派。その お母さんの作ったカレーに近いのがいいから。でも
まあお母さんのカレーっぽくあんまりココイチはないけど、まあでもそんなもんかな。だからポークカレーが591円が646円だから、まあ本当にそれだけ食べれば意外と安いんだな。なんか
500円なんですね、その一番シンプルなのは。
そうだね、そうやって考えるとそんな感じなのか。なんか絶対1000円は超えてる、客単価は1000円超えてんだけど、
はいはいはい、
まあなんかなんとなく、まあ一番安いのを食べればそれぐらいで食えるのか。
なるほど、確かにね。神保町とかでも あれは行きますよ。ボンディはたまに編集さんと行きます。ボンディのカレーは好きです。
ボンディね、まあ神保町は結構そういうの多いよね。
多いですね。だから一応ね、その神保町の有名カレーっていうのは多分新しくできてるところかは知らないですけど、有名なところは1回は全部行ってるんですね。
うん、
だからやっぱ美味しいですよね、カレー。ただあの1個だけ神保町でラムさん知ってるか知らないですけど、あのバケモンみたいな量のカレーあるんですよ。
あー知らない。
なんかね、満点ってとこなんですけど、
ほう、
知らずに僕、そのなんか、いつも並んでるけど、今日並んでないやつって入ったんですよ。
うん、
ほんで、普通のカレー頼んだら、もう、地獄みたいな米の量で。で、確かになんかよく見たら、もう壁中になんかその大学の運動部の人のなんかその、なんていうんですか、みんなで合宿の時食べた写真なのかとか、大将へのお手紙とか、
うん、
なんか運動部、常連のサラリーマンとか元ラグビー部がさ、この辺営業できたんで久々に顔出しましたみたいな人らが会話してるんですよ。
うん、
だもうそこだけはもう絶対僕はもう行きたくない
でだどうしたの。
いやもうめちゃくちゃ時間かかりました、食べ終わるの。
あ、食べたんだ。
食べました、さすがに。ただまあもうみんなそれをガガって食ってバッて出てくるようなそのカウンターだけのお店だったんで、
うん、
もう申し訳ないのもあるし、なんかその辛さはまあ割と食べれたんですけど、量と申し訳なさでもう体中から謎の汗が出て。
何そのなんか少なめみたいなのがあったの。
いや多分あるんだと思います、その知らなかったんで普通のカレーにしちゃったんですよ。
なんか俺はでも全然そんなに実は北上君ほどじゃないけどそんなたくさん食える方じゃないから、そういう量がすごい多い店はちょっと苦手やけど、
うん、そこはまああの多分あのそこも一応ネットだと結構神保町の有名店の中に入ってるんで、まあ好きな人はめちゃくちゃいる繁盛店だと思うんですよ、いつも混んでるんで。
そう
ただね、あの量多い店はなんかうちは結構量多いよみたいなどっか書いといてほしいですよね。
まあね、まあでもどれぐらいがダメなの。北上君対象券とかもダメな感じ。
最小券って何でしたっけ。
つけ麺の店。
あ、だら、あ、いや、食べれると思いますけど、あんま行った記憶がないんで、ちょっと量の感じが分かんないですけど。
なんか、ああいう戦後からやってる店とか、そういう店とかで、デフォが多いよね。っていうか、
あ、元がね、確かに確かに。
つけ麺って多いよな、なんか。
なんか、確かに普通のラーメンより明らかに多い、
ね。多いんだよ。なんで、
あ、元からそう、やっぱそうなんですね。
そうそうそう。つけ麺の方が多い基本的に。
つけ麺屋はあんまあったかいラーメンの方がどっちかというと好きなのもあってあんま行かないっすね。なんか
二郎
も行かない。二郎は本当二十何歳の時にそんな多いって言わずに友達に騙されて行ってもひどい目にあったから
ひどい目にあったからひどいけど量が多かったからやろ
そうで、まあ味はうまいからなんか レディース盛りとかっていうのが最近あるらしいんで、それならいけるから。
インスパイア系だと全然少ないよ。
そうだから別にあれ系の味食べたかったらインスパイア系にきっとね行けば、うん、
全然普通のラーメンサイズの二郎いっぱいある最近。
その辺まあだって村田さんもそうですけど、もう我々年ですからその量行きたいとかないですもんね。
ああ、まあうん、北上君よりは食うかなぐらいの感じ
でもまあだんだんどっこいどっこいにはなってきてるんじゃないですか。そんな
舐めんなよてめえこのやろぶち殺すぞ
でも僕ラムさんも別にそんなめちゃくちゃ大食いだと思ってないけど、
めちゃめちゃ大食いではないけど、北上くんよりは食うよ。
そっか、まあまあ。
北上くんなんかケフ、ケフケフ言い出すし、なんか、なんか 病気のこと言い出すもん。なんか、なんか、ダメなんです、みたいな。胃液が少ないんです、みたいなこと言い出すから、なんか、攻めるのも、攻めるのもなんか、差別みたいな感じを言い出すから、なんか、立ち、立ち悪いな。
そう、これだけはね、本当に、あの、もう、みんなにちゃんと、言ってるんですけど、その成人男性の僕3分の1しかあの胃腸から液が出てない体らしくて、お医者さんに言われたんですから、あの本当にあの50、60ぐらいになったら本当にその多分内臓系で体やりますから、本当に食生活とか気をつけてくださいって、ま、何回か電話されてるぐらい胃腸のなんか消化液の出が悪い人なんで、もうこれ10代の時から言われてるんで。
胃腸、腸も何、消化液出てんの？
まあ腸は違いますけど、そのまあまあ胃の消化液の出る量がなんかその二十歳ぐらいの人だとこのぐらいだとしたら、僕はその3分の1ぐらいしか出てないみたいな量があって、それがもうその20代の頃からそうなんで、そのすごい消化が下手というか、胃での消化ができないから、で腸が頑張るから腸も疲れやすくなっちゃうみたいな。
そんな言われたら攻めるの方が間違ってるみたいな感じになるからな。
いやいやいや、まあまあまあまあ、でもその分かりますよ、そのあの僕だって別にこういう体が良しと思ってないけど、それ二郎ぐらい食えますよとか僕も言いたいんですよ。そのなんか ラグビー部が食うカレーも俺だって別に食えますよって僕も言いたいんですけど、
いやもうカレーの多いのはもう別になんか食いたくないけど、
まあまあ、二郎ぐらいはね、確かに食えると。
まあ、そんな感じですか。はい。
そんな感じですな。はい。
おしまい。